恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
改めましておはようございます。皆さんと一緒にヘブル書を学び始めて今日で第25回目になりました。このヘブル書はヘブル人への手紙とあるように手紙ですが、その内容はまさに一つの説教です。それも相当にレベルの高い内容の説教です。これだけ密度の濃い説教にずっと、例えばこのヘブル書が今日の説教の内容だったら、これをずっと最初から最後まで聞きながらついていくのは相当の理解力と知識とまた集中力が求められると思います。きっとその間に途中であちらでこっくり、こちらでこっくりとですね、こっくりが始まったんじゃないかと思うぐらい結構な長さと内容なのです。しかしパウロはテモテ第2の手紙の4章の3節4節でこう書きました。というのは、人々が健全な教えに耳を貸そうとせず、自分に都合の良いことを言ってもらうために気ままな願いを持って次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め、真理から耳を背け、空想話にそれていくような時代になるからです。自分に都合の良いことを言ってもらう。私たちは自分の聞きたいことだけ聞くという傾向があるようです。耳に心地の良い、自分の好みに沿って聞き取ってしまいがちです。逆に難しくて自分にとってはどうも苦手なテーマになると耳を塞ぎ心を塞いでしまいがちです。しかし神の言葉の前では聞きたいことではなくて聞くべきことを聞かねばならないのです。全神経を集中して語られるメッセージに私たちは聞くべきです。ヘブル書の著者は聴衆の心をイエス・キリストに向けさせます。この方がいかに偉大なお方か、この方による救いがいかに完全であるのかを旧約聖書の言葉を引用しながら解き明かしていきます。この手紙の受け取り人はこの時期信仰のゆえに厳しい苦しい状態にありました。信仰が揺さぶられ動揺させられるような試練を通らされていたのです。そんな人々に向けてキリストを知るように、キリストを見るように、キリストに近づくように、キリストに信頼するように、キリストを愛するようにと、ただイエス・キリストだけに焦点を合わせて語っていくのです。私たちがいくら自分自身を見つめ続けていてもそこには救いはありません。力はありません。真の解決はありません。旧約聖書の時代にあのモーセが青銅の蛇を竿の先につけて、蛇に噛まれて今瀕死の重傷、今にも死を目の前にしている人々に向かって、この青銅の蛇を見上げなさい、見上げれば生きますと言ったように、そして本当に仰ぎ見た者は生きたとあるように、今は罪の中で死と滅びを待っている人々、さあ十字架につけられたままなるイエス・キリストを仰ぎ見なさい、イエス・キリストを仰ぎ見る者は生きます。このメッセージが求められ、このメッセージをヘブル書の著者は語るのです。ヘブル書はずっとイエス・キリストこそ私たちが信仰を持って見るべき救い主であることを伝え続けて、先週の箇所 10章の18節までやってきました。実はこの18節のところがこれまで語ってきたところの大きな区切りになっているのです。段落になっているのです。今日の19節からはそのメッセージは新しい段落、新しい内容、これまで教えてきたさまざまな教えの今度は具体的な適用、実践編が始まろうとしているのです。だから今日のところは19節、こういうわけですからという言葉で始まるのです。そして今日の中心のテーマは22節の最後にあります、神に近づこうではありませんか。これが今日のメッセージの中心テーマです。人は神に近くに、神と共に、神に従って神の愛の中を神に導かれながら生きるように作られました。それが神に似せて神の形に作られたという理由なのです。そしてそのように神と共に神の近くに生きることが私たち人間にとって最も幸いな生き方なのです。詩編73編の28節、しかし私にとっては神の近くにいることが幸せなのです。しかしそのように作られた私たち人間、残念ながらその神様との間に大きな仕切りができてしまったのです。神から離れ、神に遠ざかり、神抜きで生きるようになってしまったのです。神様と人とを隔てる罪が人間の世界に、人間の中に入ってきたためです。ですからイザヤ書の59章の1節2節はこう述べます。見よ、主の御手が短くて救えないのではない、その耳が遠くて聞こえないのではない、あなた方の咎があなた方とあなた方の神との仕切りとなり、あなた方の罪が御顔を隠させ聞いてくださらないようにしたのだ。なんと私たちの罪が神様に私たちが近づくのを拒む仕切りとなっているというのです。しかしヘブル書はそれについてずっと述べてきて、今や私たちは神様に大胆に近づくことができるようになったというのです。それはすでに4章の16節でも伝えられていた呼びかけでした。ヘブル書の4章の16節、ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。私たちは大胆に恵みの御座、神様に近くに近づくことができる。一体なぜこんなに罪深い私たちが神様に近づくことができるのでしょうか。今日のところで3つのこんな私たちが神に近づくことができる理由が挙げられます。第1番目、19節、こういうわけですから兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に誠の聖所に入ることができるのです。まず最初にイエスの血によって神に近づくことができる。イエス様が2000年前にただ一回限りあの十字架の上で流してくださった血を、血、それがこの私の罪のためでした。私の罪の身代わりに罪のないキリストが血を流してくださったのですと信じるだけで、信じることによって驚くべきことですが、一切の罪が許され、神様との間に立ちはだかっていた仕切りが取り払われて、あんなに自分を責めていた両親の咎めが現れ清められて、心には私の子よ、心安かれ、あなたの罪は許されましたとの神様の許しの声が、約束の声が響き渡り、 神に近づけとの招きが響き渡るようになったのです。第2番目に、こんな私たちが神に近づくことができる理由は20節です。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して私たちのためにこの新しい生ける道を設けてくださったのです。新しい生ける道が設けられているからです。この教会の中学生、高校生の集まりはワンウェイクラブという名前になっています。この中高生の集まりがワンウェイクラブと名付けられて、一体何年になるか、もう20年ほど前からワンウェイクラブという名前で呼ぶようになりました。日本人は昔から分け上る麓の道は多けれど同じ高嶺の月を見るかなというですね、ようにずっと言い習わしてきました。すなわちこの世の中にはさまざまな宗教やさまざまな教えがあるけれども、すなわちたくさんの道はあるけれども、結局は同じ月、同じ真理があるだけだと言って自分を慰めてきたのです。ところが聖書はそう寛大ではありません。ペテロは大胆に伝道してこう言いました。この方イエス・キリスト以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆のほかに私たちが救われるべき名は人に与えられていないからです。日本人はすぐにそれを聞くと、そんな固くなな狭いことを言うからキリスト教はダメなんや、何でもいいと言いなさいとですね、言うのですが、いいえ、キリスト以外に救いはないというのです。そしてイエス様ご自身が、道は一つ、ワンウェイだ、そして私がそのワンウェイ、私が道だとおっしゃるのです。ヨハネ 14-6、 イエスは彼に言われた、私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。すなわちイエス・キリストを通されなければ、通さなければ、通らなければ誰一人救われないというのです。イエス様が十字架でそのお体を裂かれ、血を流して命を落とされたその時、その十字架の場所からそう遠くない神殿の中で一つの驚くべき出来事が起こったことを皆さんよくご存知でしょう。イエス様が息を引き取ると、それと時を同じくして神殿の中で神様がそこにおられるという最も恐るべき場所を隔てている分厚い幕が、人間の手によらないで驚くべきことに上から下まで真っ二つに裂けたというのです。それを受けての言葉でしょう。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して、イエス様の幕ならぬイエス様のお体が十字架で裂かれたことによって、なんと神への道、神への道を遮っていたそのものが取られて、神への道が開かれたのです。そしてその道を新しい生ける道と呼んでいるのです。まさにそれはイエス・キリストご自身でしょう。私たちに神に近づくことができる新しい生ける道が備えられている、設けられたから。第3番目に、私たちが神に近づくことができるのは、21節、また私たちには神の家を司るこの偉大な祭司があります。私たちの弱さ、それを思いやり、私たちが神様に近づくのを助け導いてくださる大祭司イエス・キリストがおられる。私たちはすでにそれを7章の24、25節でこう学んだのです。7章の24、25、しかしキリストは永遠に存在されるのであって、変わることのない祭司の務めを持っておられます。したがって ご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。キリストはいつも生きていて、彼らのために取りなしをしておられるからです。なんと、こんな私たちを生ける誠の神様に取りなしてくださる大祭司イエス様が、今日もこれからもいつまでもおられるゆえに、神様に近づこうとするとき、いつでもこの方が取りなしてくださるので、私たちはこの方によっていつでも父なる神に直接お会いすることができるのです。皆さん、私たちはクリスチャンはもう聞き慣れているかもしれませんけど、こんな私たちがですよ、生きておられる恐るべき聖なる神様に直接いつでもお会いできる、近づくことができるということは、これは考えれば考えるほど驚くべきことです。もしも私たちがノーベル平和賞を取るというアメリカのオバマ大統領に会おうと思ったら、それこそ大変な障害をいくつも乗り越えて乗り越えて乗り越えて、やっと会えたら奇跡でしょう。アメリカでこんなことが言われています。学校をサボるのに一番良い理由はアメリカの大統領に会うから、そういう言い訳が一番有効だと言うんです。わかります？私、アメリカの大統領に会うので学校休みますという言い訳が一番効果的だと言うんです。そして一人の小学生の女の子が実際にそれをやったんです。私、大統領に会うから学校休むってサボったんです。そして実際に大統領に会いに行ったそうです。そしたら本当に会えちゃったんです。そしてオバマ大統領、その女の子に、大統領に会いに行ったから学校休んだって言っても誰も信じないでしょうから、私が証明書を書きましょうと言って、この女の子は、ね、ケネディっていう名前だったんですけど、女の子は、私に会うために学校を休みました、私がそれを証明します、オバマと書いて紙切れをその女の子に渡す、その写真が撮られて全世界に発信されて有名になりました。なんとすごいことでしょう。やってみたくなりますね、はい、しかし、もしも奇跡的にオバマ大統領からの招待状が来たとしても、アメリカのホワイトハウスまで高いお金を払って行かねばなりません。ところがです、鳩山総理大臣、オバマ大統領どころではない、王の王、主の主、この全宇宙を作られた、その全宇宙の創造主なる王様、その神様ご自身にお会いするのは一瞬で可能です。例えば、まあ、目を開けても開けなくても結構です。ただ私は集中するために目を閉じますが、目を閉じて、そして一言、天のお父様と呼ぶと、その瞬間、イエス様の血によって罪許された私の心は、新しい生ける道と言われる道を通って、御子イエス・キリスト大祭司イエス様の取りなしによって、その瞬間、なんと父なる神の御前に即立つのです。皆さんも同じなんですよ。生ける神様に即面会しているのです。これはすごいことです。あまりにも恐れ多いので、ある人たちは、いや、直接そんなのはあまりにもはばかられるので、マリア様を通してとか、聖ペテロを通してとか、聖ラファエロを通してとか、そうやっていろんな方々を通してっていうことを考えますけど、いいえ、聖書はそんなことを教えません。私たちは誰にもよらないで即直接生ける誠の神様に会うことができる。でも、そうやって世界中で何億という人たちが神様の前に出てくるんだったら、ものすごい順番待ちで 待たされるんじゃないですか。行列のできるラーメン屋どころではない、何億という人たちの行列について待たされるんじゃない。いいえ、そんな心配は必要ないのです。永遠で無限の神様とお会いするとき、たとえ何億人が一斉に神様に会おうと望んでも、一人一人にとっては私一人に対して1対1で神様ご自身がゆっくりとゆったりと面会してくださる、そういうお方なのです。さあ、神に私たちが近づこう、近づけるということがどれほど驚くべき、そして幸いなことであるのか、特権であるかを私たちはぜひ驚きと感動を持って捉えた上で、神に近づこうと私たちを励まし誘うヘブル書の著者はさらに3つの招きを与えます。23節以降です。すなわち神に近づくというのは言ってみれば縦の関係です。そして神様に会うという縦の関係は決してそれで終わり、それで満足するということではなくて、同時にさらに横の関係を深め高め広める必要がある。縦の関係と横の関係は実は分かち難く結び合っていて、縦の関係を深めようとすれば同時に横の関係を深める必要がある。だからヘブル書の著者は神に近づこうと言った上で横の関係の招きの中に誘い込むのです。第一番目は23節です。約束された方は真実な方ですから、私たちは動揺しないでしっかりと希望を告白しようではありませんか。報告しましたように明日は高岡バプテスト教会を会場にして第20回北陸宣教大会が開催されます。それは教会に、そして私たち一人一人に与えられた宣教命令、全世界に出て行って全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい、この命令に、これは私たちみんなに与えられた命令だからそれに従おう、連動しよう、証ししよう、一人の人を主に導かせていただこう、その熱意をもう一回かき立ててもらおうという集会です。特に今回はこの2月に天に召されたダビデ・マーチン宣教師を記念する大会にしようと呼びかけています。ぜひ素晴らしいプログラムが組まれていますので、もう一回お誘いしますが、ぜひ当日参加でも結構ですので行こうと決心していただきたいのです。家で横になっているよりずっと素晴らしい休日の過ごし方です。マーチン先生は1951年に日本に来られて、全国に合計9つの教会を開拓されました。それだけではなくて、素晴らしいメッセンジャーとして日本各地の教会に招かれて伝道された優れた伝道者でした。先日青森の集会にお招きをいただいて奉仕をさせていただいた折にも、そのメッセージの中でダビデ・マーチン先生のことを少し紹介しましたら、集会終わってから一人のご婦人が私のところにやってきて、私もダビデ・マーチン先生がずっと昔に青森に来られて伝道された時のレイの子供です、そのメッセージでイエス・キリストを信じたマーチン先生の子供ですと自己紹介してくださいました。本当にマーチン先生の霊の子供が日本中に数えきれないほどいます。マーチン先生によって導かれ励まされて伝道者牧師になった方々が日本中にたくさんいらっしゃいます。日本にいらっしゃった宣教師の中で本当にですね、先生はこういう言い方を嫌うんですけども、まさにトップの最もよく用いられた宣教師です。マーチン先生の素晴らしいことは、いつでも誰にでもイエス様を紹介する心の準備ができていたということです。先生が召されて葬儀ではなくて3日間にわたる記念会という形で伝道会が行われました。 私もその3日目の御用をさせていただいたのですが、その記念会の中でマーチン先生の息子さんがお父さんの思い出を語られました。家族と一緒に外に出ると、いつもその途中で父は誰かを捕まえてイエス・キリストのことを証しし始めます。すると待たされている家族はまた始まったと不満たらたらでした。しかしそんな父の姿こそクリスチャンのあるべき姿です。そんな父を誇りにしていますと語られたのです。ペテロ第一の手紙3章15節、あなた方のうちにある希望について説明を求める人には誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさい。用意ができていますか？いつでも福音を語る、あなたがどうして救われたか、どうして教会に行っているかを紹介する準備ができていますか？他の人に証しするとは希望を告白することです。イエス・キリストによる救いを与えられたということは、希望に満ちた人生、希望に満ちた死、希望に満ちた永遠が与えられたということです。そしてこの希望はすべて主の約束、聖書の御言葉という約束に裏打ちされています。そして私たちはしばしばその希望が揺さぶられることが、動揺させられることがあるのです。誰に話しても信じてもらえない、その希望のゆえに人から笑われた、バカにされた、孤独になった、そんな時誰でも動揺させられます。しかしその約束、希望を与えてくださった、約束をしてくださったお方イエス・キリストは真実なお方、決して裏切ることのないお方ですから、ですから動揺しないで、人が信じても信じなくても、笑われてもバカにされても、孤独を感じても、私たちの希望を告白し続けようと招くのです。私たちの責任は種をまくことです。そのまいた種が芽を出して実を結ぶかどうか、それは私たちの責任ではありません。育ててくださるのは神様です。ですから結果がどうであってもそれで自分を責めることはないのです。私たちは忠実にできるだけ多くまくものは、多く刈り取るとあるように多くまいていきたいものです。第2番目にヘブル書の著者が私たちを招くのは次の節です。24節、また互いに進め合って愛と善行を促すように注意し合おうではありませんか。罪から救われた者として私たちはその生き方を変えられたのです。新しく作り変えられたものです。第2コリント5章17節は有名なお言葉です。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、全てが新しくなりました。それまでの生き方はただ自分のためだけに生きるものでした。罪の根本にあるのは自己中心です。ひたすら自分の利益、自分の成功、自分の楽しみ、自分の都合、自分の考え、自分の価値観で生きてきたのです。しかしそんな罪の生き方から罪の方向が作り変えられたのです。自分を愛するように、自分の隣人を愛するようにと変えられました。自分のためだけに時間を使っていたものが、他の人のために時間を使うことを喜びとするものに変えられました。自分のためだったらいくらお金を使っても全然惜しくなかったのが、他の人のために惜しまずに捧げるものに変えられたのです。自分の考えや価値観を絶対としていたものが、たとえそれが自分の考え方とは違っていても、自己主張をすることをやめて寛大な心で人の意見を聞き受け入れることができるようになったのです。こうした変化が私たちの心の内に起こってくるのです。 ただ残念ながら昔のあの自己中、あの嫌な自己中という虫が消えたのかというと、肉とか自我という名前で新しい性質が確かにイエス様を信じた人には与えられて入ってきたのですが、あの古い性質も同居しているのです。そしてこの新しい性質と古い性質が心の中で戦うのです。葛藤するのです。衝突するのです。それだけではなくて、クリスチャンの仲間の間でも全てがスムーズにいくとは限らないで、さまざまな衝突や食い違いが起きてきます。なかなかすっきりしないのが自分の心の中と人間関係です。実はこの24節の互いに進め合ってと訳されている言葉、これは別なところでも用いられている言葉です。どこで用いられているかというと、使徒の働きの15章の39節、そこはパウロとバルナバが第2回の伝道旅行に出かけようとするとき、第1回目の伝道旅行の途中で助手として連れて行ったマルコ・ヨハネ、マルコの福音書を書いたあのマルコが、お母ちゃん恋しさか、旅行の辛さか、助手として用いられることの嫌さ加減か、またはバルナバが指導者だったはずなのに、パオロが第一人者になったことが許せなかったのか、途中で僕やめたと言って途中でリタイアしてしまったことによって、第二回伝道旅行の時にあのマルコ・ヨハネを連れて行くか連れて行かないかで、二人の間に聖書の言葉によると激しい反目となり、ちょっと柔らかい表現を使っていますけど、激しい喧嘩です。激しい口論になって、結局パウロはマルコなんかダメじゃと言ってシラスを連れて、バルナバはマルコを連れて二つの伝道隊に分かれるという話、そこで使われた激しい反目となりがここで使われているのです。すなわちヘブル書の著者は私たちにこう勧めるのです。いい意味でぶつかり合いなさいって言うんです。いい意味でぶつかり合いながら愛と善行を促すように注意し合おうではありませんかというのです。これはとても大切な心に響く言葉だと思います。私たちは心にいろんな思いが実はあるのに、それを本人に直接ぶつけないで他の人のところでぶつけてしまいます。そうするとそれが回り回って混乱や分裂が引き起こされます。それはルール違反です。ですからこの互いに進め合ってを、ある先生は互いに切磋琢磨し、互いに切磋琢磨、互いに磨き合って、表面だけの痛くも痒くもない当たり障りのない交わりではなくて、少々傷ついても本音をぶつけ合いながら、痛いことも語り合いながら交わりなさいというのです。そんな交わりを私たちは必要としているというのです。ぜひ私たちクリスチャンが互いにぶつけ合いながら、激しい議論をしながら、しかし心の中ではしっかりと握手している、それで感情的なしこりを残さないで、ああすっきりしたと言って互いにさらに交わりが深められる、そんな大人の交わりができたら素晴らしいと思うのですが、日本の教会はとてもこれが下手、幼いのです。しかしそれがここで進められているのです。そして第3番目は25節、ある人々のように一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、かの日が近づいているのを見てますますそうしようではありませんか。一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合ってますます集まりましょうと勧めるのです。教会はエクレシアと呼ばれています。あの美味しいお菓子はエクレアです。エクレシア、 それは神様によって呼び出された者の集まりという意味です。私たちはみんなここにいるのは神様によって呼び出されたがゆえにいるのです。いえ、誰も呼び出さない、私は自分で来た。いえ、あなたにその思い願いを起こさせたお方は神様です。神様が呼び出してくださいました。教会とはですから神によって呼び出された者たちの集まりです。ということは、ここに集められている一人一人の背後には黒幕ならぬ白幕のような、その一人一人を呼び出された神様がおられるのです。そのことを忘れてはなりません。教会は趣味の会でも同好会でも同窓会でも仲良しグループでもありません。非常に不思議な集まりです。そこには自分にとって苦手な人、どうにも自分にとって抵抗を感じる、どうにも緊張を強いられる嫌な存在、問題を感じる人などさまざまいるでしょう。あんまりこっくりしないでください。あの人今すごいこっくりしたなんてですね、私のことかもなんて言われますから。時にあの人がいるから教会に行きたくない、あの人には教会に来てほしくない、そんな思いに導かれることがあるでしょう。確かにそうした難しい人の存在、そうした人間関係は私たちの神経をすり減らします。本当に人間関係は難しいです。逃げ出したくなります。しかし教会はそれを言ってはおしめえよっていう感じのところなのです。実はそのような難しい苦手な人の存在こそ、不思議ですけど、神様の深い知恵なのです。箴言の27の17、鉄は鉄によって研がれ、人はその友によって研がれる。人は人によって問われるのです。本当にですね、私たちはみんなこれまでもさまざまに問われてきたでしょうけど、これからも問われていく必要があるようです。しかし現実にはそうした困難によって次第に一緒に集まることをやめる人が出てきます。初代教会にもそのような現実があったのでしょう。それはただ難しい人間関係だけではなくて、仕事上の問題や経済上の問題や集会に出ることによって受けてしまう迫害やあざけりなど、さまざまな事情があったでしょう。しかし一緒に集まることをやめると、勢いよく燃え上がっているキャンファイヤーの中から一本燃え上がっている焚き木を外に出しておくと、さっきまで燃えていた火がだんだんと消えて、そのうちに煙を出すようになってしまいます。同じく私たちも不思議ですけど、群れから離れて孤独になると、決してその信仰は続けて燃え続け燃え上がることができない。それが私たちの信仰だようです。私は教会に行くと疲れるので、教会に行くとあの嫌な人がいるので、私はそんなに心騒がせるよりも家で一人で静かに聖書を読み、一人でお祈りをし、そのようにして一人でクリスチャンとして生きていきます。これまでもそのような方々何人もいらっしゃいました。でも本当に不思議ですけど、残念ですけど、群れから離れてますます信仰が燃え上がり素晴らしく成長したという人の例を一度も見たことがありません。そのうちに信仰の火が消えていくのです。神は孤独なクリスチャンを作らないのです。励まし合い、支え合い、祈り合う信仰の仲間がどうしても必要なのです。希望を告白し、愛と善行に励み、兄弟姉妹と一緒に集まりながら、そのようにしながら、ヘブル書の著者は、さあ全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんかと呼びかけているのです。最初の方でも言ったように、この手紙を受け取った人々はその時さまざまな困難、 苦しみ、迫害を受けている最中でした。動揺せざるを得ないような、他の人のことなんか構っておられないような、一緒に集まることから身を引いた方がずっと楽になるような、そんな状況の中に彼らはいたのです。だからこそ、そんな苦しみの中でイエス・キリストを見よう、神に近づこうと励ますのです。私たちのこの教会にも、表面から見てるだけではわからないかもしれませんが、実に様々な戦いをしておられる方々ばかりです。病気の中で戦っておられる方が実は今ほど多かった時は、私は36年間この教会の牧師をさせられていますけれども、今ほど病気の人の多い時はないです。本当に多くの方が、それも重い病の中で戦っておられます。人間関係の中で本当につらい中を通らされている人もいます。未曾有の不景気の中で仕事がなくて、不安の中で仕事が与えられるのを待っている方々が何人も実はいらっしゃいます。高齢になって、これまでのように体が動かない、頭が働かない、あちらがこちらが痛む、これからどうなるのかと不安の中にいらっしゃる方々が大勢いらっしゃいます。ぜひそんな方々と共に私たちは一つの教会を形成しているのだということを本当に覚えながら、そんなお互いのことをぜひ思いやりながら、祈り合い、励まし合い、進め合い、注意し合い、いい意味でぶつかり合いながら、一緒に希望を告白し続け、神に近づき続ける神の家族として一緒に歩いていきたいのです。お互いにぜひ、私にはあなたが必要なのです、あなたの祈りが、あなたの励ましが、時にあなたの痛い言葉が私には必要なのですと、それぞれの存在を本当に尊び感謝しながら、ぜひ歩んでいきましょう。お祈りします。天のお父様、この朝もこうやってあなたに向き合うと、即座に何隔てなく一切の仕切りを取られて、聖なる聖なるあなたに、その御座近くに近づくことができますこと、本当にありがとうございます。こんな汚れた罪深いものがあなたをお父様と呼んで大胆に近づくことができるのも、イエス・キリストの流してくださった血潮のゆえ、イエス・キリストが生ける新しい道となってくださったゆえ、大祭司イエス・キリストの取りなしのゆえであることを本当にありがとうございます。この道を通って、一日に何度も、いや、いつもあなたの御座近くに過ごすことができますように、また愛する兄弟姉妹とともに、さらにあなたに近づくことができるように、あなたに近づくことができないで悩んでいる、また行き悩んでいるあの兄弟、この姉妹のことを覚えながら、祈り合い、励まし合い、注意し合いながら、神様、一緒に集まりながら、一緒にあなたを礼拝することができますように、私たちのこの群れを、主よどうぞ顧み、慰め、励まし、また癒し、力づけ、助けてくださるように、そのためにまた私たちを用いてくださるように、ひたすら自分のために生きる生き方をやめて、本当に互いのために、私は何ができるだろうか、私を用いてくださいと、どうぞ祈り始めていくことができるように、どうぞ私たちのこの群れを、どうぞ豊かに豊かに主が顧み祝してくださるように、とうとうイエス・キリストの御名によって感謝して祈ります。アーメン。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになって、あの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは、www.japanese.livinginjesus.org です。